どうもこんにちは、岩田です。2010年7月26日、こちら国立市中2丁目東2号館2301教室第6回を始めたいと思います。本日はですね、またゲストはいないんですが、ちょっと旅のことは、一呼吸置きまして、今回は、我がヤクルトスワローズがクライマックスシリーズに進むためには、どうしたらいいのかということを語っていきたいと思います。完全にエゴイズムが働いてるんですが、10分ほどなんで、皆さん聞いてください。まずヤクルトスワローズの前半戦を振り返ろうと思います。前半戦はですね、最初ヤクルトは、今季の開幕、読売ジャイアンツとの3連戦だったんですが、その3連戦を、2勝1敗と勝ち越すんですね。で、毎年苦手とする巨人を相手に2勝1敗といきなり勝ち越して、しかも開幕本当の始まったばっかりはめっちゃ調子が良くて、首位にもなるくらいで、期待できるなって感じだったんですが、まさかの失速をし始め、それで開幕、あ、じゃない、交流戦あたりで、まさかの10連敗を喫して、高田監督が辞任すると、とんでもない、巨人、辞任した頃には巨人の、勝敗とヤクルトの勝敗を入れ替えると、巨人の勝敗を入れ替えると、例えば24勝12敗とかだったら、それより勝敗入れ替えるとヤクルトになるみたいな。つまりは巨人が24勝12敗だとしたら、ヤクルトは12勝24敗だったみたいな、そんな感じで、とんでもないゲーム差序盤からつけられて、今年は終わったなと思ったんです。その、原因をちょっと言いますと、まずは、エース石川がまさかの不調ってことで、開幕投手だったんですが、その開幕投手を務めてから7連敗とか喫してんですよ。エースが0勝7敗で5月になっても勝てないっていう異常事態で、でもう一つ、原因が挙げられるのは、ガイエル、デントナー、両外国人の、大不振っていうのがかなり大きなものですね。ヤクルトはそんなに日本人のバッターでホームランバッターがいないんで、どうしても、例年っていうか、毎年外国人頼みなんですが、長距離砲というのは。それがですね、ガイエル、デンタンともに打率2割前後という、とんでもない、低い数字を出してしまいまして、チャンスはできないし、チャンスができても誰も返せないしっていう状態で負けを重ねたんですね。それで今季は絶望かと思われたんですが、高田監督の後を継ぐ、小川監督代行になりまして、それから、小川監督になってから、6月、7月と、確かセ・リーグのチームの中では、勝率が1位なんですよ。これは後半戦来てるなって感じなんで、その後半戦の、秘訣みたいなものを話したいと思います。まずはですね、どうしてこんなに急に強くなったのかというと、まず挙げられるのがホワイトセルの存在なんですね。ホワイトセルというのは、新外国人でして、ガイエル、デントナがあまりに不振ってことで、急遽ヤクルトが、獲得に乗り出した一塁手兼外野手なんですが、この外国人がよく打つんですよ、今。しかもチャンスに強い。来てからまだ1ヶ月に満たないくらいなんですが、もうすでに6ホーマーか5ホーマーとかで、 で、また打点数とか得点圏打率がすごいんですよ。はい。ホワイトセルの存在がすごい大きいです。で、ヤクルトって意外と期待できるんですよ。なぜなら、ピッチャー陣が結構安定してるんですね。今の先発ローテーションを言いますと、石川、由伸、石川由伸、あれ？ ちょっと待って ちょっと、石川由伸、バーネット、あれ、いつもな、誰投げてるっけ？ちょっと、さかなクンに似てる人がいいんですけど、ちょっと忘れちゃいました。まあ、とりあえず、ローテーションもなかなか安定していて、で、しかも、今、立山っていう、右のエースが怪我してるんですね。で、もうすぐ帰ってくるはずなんで、立山投手、去年最多勝を取ったほどで、かなりいいピッチャーなんで、まあ、先発投手はなかなか計算ができると。で、まあ、知られてないかもしれないですが、ヤクルト結構、勝利の方、阪神でいう JFK みたいな、勝利の方程式が結構完成されてまして、抑えは、まあ、かの有名なイム・チャンヨンで、まあ、絶対的な抑えなんですよ。防御率も1点台、1.5とか、まあ、かなりいい数字で。で、セットアッパーと、それの前の中継ぎなんですが、まあ、今は中継ぎを増渕が務め、セットアッパーを松岡が務めているので、増渕、松岡、イムチャンヨン、MMI でしょうかね。ちょっとわかんないんですけど、JFK に、対抗するなら。はい。まあそんな感じで。でもピッチャー陣は心配ないと。で、野手陣も、層が薄いって言ったら、まあそれまでなんですが、結構先発固定できてるんですね。優勝するチームって大体、選手そんな入れ替えないで、まあ活躍するからなんでしょうけど、まあ大体同じメンバーで1年間戦っていくんですが、ヤクルト大体それができてます。はい。まあで、あと期待しなきゃいけないのは、エース石川の奮起で、あとは、ホワイトセルと、デントナーが2軍落ちしたんですが、もう一人ガイエルが残ってます。ガイエルがいかに打つかっていうことですね。で、皆さんもご存知でしょうが、知らん、はい、青木選手がいいんですよ、ヤクルトには。青木はですね、チームが不調の時は青木選手自身もそんなに調子良くなくて、打率の3割前後だったんですが、ここに来てですね、3割4分を超えて、首位争いに一気に、混じったという、多分7月の打率は4割超えてますね。まあ、青木が今1番で固定してて、で、2番、田中裕康。で、彼はバントの天才なんで、また、今年は打率も3割ちょい行ってる感じで、バッティングの方も調子いいんですよ。まあ、田中が送るじゃないですか。で、これ3番が若干課題なんですが、3番今、レフト、飯原っていう人が務めています。飯原はですね、ちょっとね、物足りないんですよね。足が速くて、で、また、外野守備もうまいんですが、バッティングの方がちょっと物足りなくて、まあ、ヤクルトスワローズ唯一の懸念材料と言ってもいいかもしれないです。で、4番がホワイトセル、5番ガイエル、6番がですね、まあ結構入れ替わるんですが、キャッチャー相川でして、相川は本当、ヤクルトって古田がいなくなってから、 キャッチャー不足でずっと課題だったんですが、横浜から FA しまして、相川がヤクルトに来たんですよ。まあそれで、はい、ヤクルトの投手陣一気に良くなってっていう感じの、スーパースターなんで、打率も今好調で3割2分くらい打ってます。で、7番宮本とかですかね。宮本もチームリーダーとして、リーダーシップ発揮してるんで、チームの、大黒柱ですね。宮本、サード宮本で、8番が、ショート藤本。藤本もまた阪神から FA してきた選手なんですが、まあヤクルトちょっと強くなったっていうのは、この FA の存在なんですね。昔は FA 制度自体が、まあ、巨人のために作られたんですよ。移籍金っていうものが、まず FA 宣言した選手と契約するのに1億円かかるんですよ、もともとは。それで、しかも高額、FA できるのが実働10年とかで、10年もプロ野球で頑張ってこれた人ってかなり億を超える給料に決まっていて、それと契約できるのは巨人か阪神しかいないとか、そういう状態だったんで、広島とか横浜とかヤクルトとか、まあパ・リーグとか全部巨人と阪神に取られていきましたからね。それがですね、FA 制度若干変わりまして、まず FA をできる年数がちょっと短くなったんですね、2年くらい。それで、しかも FA の中でもランクを置くみたいな、移籍金が生じないように、まあ成績とかで、判断するんですが、まあ、成績がそこまで、もう本当にトップ級じゃなければ、移籍金なしで普通に、移籍交渉、普通に、普通のお金で、まあ、選手を変えるようになったんですね。それでヤクルト、キャッチャー相川を取れて、藤本を取れたんで、はい、それがすごい大きかったですね。まあ、後半戦は、建山が戻ってきて、で、石川建山も去年みたいな2枚看板で、それから、吉則頑張る。まあ、あとの2人は、まあ、バーネットともう1人、村中ですね。左、村中もまたいいんですが、まあ先発は5人投げたら、まあ5人のうち3人が常に勝つというような状態を作り、それで、ホワイトセルが打ち、ガエルも、打率もうちょっと上げていけば、3位中日なんですよ。今ね、10ゲーム差くらいついてるんですが、正直な話。まだまだ全然いけると思います。まあ完全にエゴイズムに走りましたが、この辺で終わりたいと思います。来週はですね、テスト真っ最中だからな。ちょっと、また一人かもしれないです。でも来週、8月2日ですね。また楽しみにしてください。それでは失礼します。